皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、6月も終わりに近づいてますけども、6月はね、まあ、いろんなことがありまして、まあ、NPO にとってもですね、総会の時期というようなこともありまして、少しそのようなお話もさせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、ちょっとお知らせということなんですけれども、もうすでにね、テレビとか新聞とかいろんなところで報道がされていますけれども、気候ネットワークの理事ね、一人平田さんがですね、ゴールドマン環境賞というのを受賞したということでね、少しお知らせしたいなというふうに思います。でこのゴールドマン環境賞というのはね、環境のノーベル賞とも言われる賞で、毎年、6人選ばれるということになっています。世界からですね。で、結構ね、日本でも、過去2人選ばれているんですけれども、結構古いんでね、23年ぶり日本からの選ばれた人が3人目ということですけれども、1人はですね、熱帯林保護なんかに、取り組まれた黒田陽一さんという方、それから、諫早湾の、ね、干拓問題に取り組まれた山下さん、ね、その方に続いて3人目の、受賞ということですね。でまあ、この賞もですね、まあ、かなり歴史もありますし、世界的には大きく取り上げられていまして、有名なところではケニアの、ね、ワンガリ・マイタイさんとか、シェイナウの、ね、電気を、電力会社立ち上げたスラーデックさんなんかも、受賞しているということなんですけども、今回、この私たち気候ネットワークの、受賞がですね、石炭の火力発電所に、ね、まあ、止める CO2 をたくさん出すということで、止めていく活動を評価されたということで、受賞に至ったということであります。で、まあ、こういう、ね、ところでよりこう一層、石炭火力発電を止める、あるいは、ね、脱炭素に向かう活動が、ね、促進されるということにつながっていけばいいかなということであります。で、オンラインの、ね、受賞式が6月16日に英語なんですけどもありました。で、これ YouTube でも、ね、見れますので、この6人の方、皆さんの、ね、こう活動内容とか、いろいろこう、ね、あるいは、ミュージシャンの、ね、演奏とか、そういうものも含まれてない非常に、まあ、中身の濃い、受賞式がありますので、ゴールドマンエンバイロメンタルプライズということで、検索していただくと YouTube チャンネルで見ることができるのかなというふうに思いますので、まあ、関心があれば見ていただけたらなというふうに思います。で、それに伴いましてですね、7月4日には受賞記念のシンポジウムを行うということで、まあ、これもね、外国からのお祝いのメッセージであるとかね、国内のいろんな温暖化問題、気候変動問題に取り組んでいる方々からの、ね、メッセージであったりご意見というようなことも、まあ、あるというね、まあ、シンポジウム、まあ、オンラインで、ね、ありますので比較的参加がしやすいのかなというふうに思っているところであります。まあ、これもですね、私たちが20年以上活動を続けてきた中で最近の、ね、成果として上がっていることを世界的に認められているということで、ね、受賞できたということで、まあ嬉しいというふうに思いますし、まあ、同時にこれから、ね、もっともっと、脱炭素に向けては大きな課題もあり、そこに向けていかなければいけないなという気持ちでもあります。はい、次がですね、一度紹介はさせていただいたんですけれども、改めて、紹介をさせていただきたいんですが、タンタンエナジーのね、おいしい丹波丹後キャンペーン、電気でつながるというね、これが6月30日で終わってしまいますので、 まあ、のお早めにということなんですけれども、まあ、あのタンタンエナジーはね、まあ、京都のため、地域のため、そして、まあ、京都 の、 あの、いろんなね、まあ、電気だけではなくてね、あの地域の企業なんかにも、貢献するような、まあ、電力の小売会社ということでありますけれども、そこがですね、今回、まあ、改めてこう契約していただいた方にですね、京都の、まあ、主に北部なんですけども、そこでできた地ビールだとかね、日本酒だとか、あるいは、地鶏だとかね、いろんなものがね、あのサービスとして、まあ、こう届けられるということで、ぜひね、この機会に電力会社、どこかね、いい電力会社を変えたいなと思っている方がいたら、変えてほしいなというふうに思います。で、まあね、当然その高くなるということでもありませんが、再エネ 100% 電気もありますので、そこを、ね、こだわる方、ね、少しだけ、まあ淡々の、ベーシックプランよりは高くなるんですけれども、そういうことも、ね、考えて、まあ、見てもらったらいいかなと思います。ぜひ、6月30日まで、ね、まだ電気を、ね、買いたいなと思われる方、タンタンエナジー、ね、電気でつながるおいしい丹波丹後キャンペーンやっていますので、タンタンエナジーで、ね、検索していただくと、すぐ出てくるかなと思いますし、手続きは本当に簡単であります、ね、ネットだけで、ね、すぐにできますので、ぜひ、検討してもらえたらなというふうに思います。はい、で6月の総会ということであります。まあ、キコネットワークを含め、ね、あの NPO 法人ということなので、こう法人登録をしていれば総会ということを、ね、まあ、必ずしなければいけないということと、まあね、任意団体でも基本的には、総会とかそういうものを、ね、実施するということが、普通かなと思います。当然あの、企業の、ね、株主総会なんかも6月に集中するわけなんですけれども、まあ、キコネットワークの、ね、総会も無事、終わるということで、2020年度の、事業報告、収支報告、それから2021年度の、事業計画や、予算、ね、というようなことが、まあ、承認されたということになります。まあ、このあたり、ね、またあのホームページ等で掲載しますので、見ていただけたらなというふうに思います。はい、いろいろ、ね、詳しい情報が載っていますので、まあ、見ていただけたらなと思いますけれども、その他にですね、私が関わっているいくつかの、NPO とかですね、公益財団法人の中で、総会とかいろんなものが、ね、行われているんですけれども、例えばですね、京都で市民許諾電所作りに、ね、ずっと取り組んできています京都グリーンファンド、ね、こちらの総会も終わりまして、新しくですね、京都グリーンファンドが、みんなで作る福祉防災お日様発電所ということをね、新しいプロジェクトに取り組み始めました。これはですね、まあ、太陽光とね、蓄電池なんかを設置してくださるね、まあ、福祉避難所に指定されているような施設をね、対象に、市民許諾発電所を作りませんかというね、募集を開始しています。こちら、まあね、京都グリーンファンド、これまで、保育園、幼稚園とかね、福祉施設なんかに避けてきた中で、新しく、市民がね、まあ、再エネを増やしていくというようなことで、取り組み始めていますので、これ、まあ、いくつかの、ね、団体が、協力し合ってやっているということなので、もし関心があれば、周りの福祉避難所があればですね、申し込んでいただくとか、ね、紹介していただくとかしていただけたらいいかなというふうに思います。こちらもね、京都グリーンファンド、京都はひらがなですね、カタカナのグリーンファンドで検索していただくとすぐに出てくるんじゃないかなというふうに思います。それから、私がですね、評議員というのをしています。京都地域創造基金っていうのがあるんですね。こちらの方はもう、かなり、地域での、まあ、お金の流れを、変えていく、社会貢献をする、ね、ために変えていくというようなことで、できている、基金なんですけれども、 これ私が、まあ、あの評議員ということで評議委員会があってですね、まあ、いろんなあの活動をしている中でやはり、他の地域の、ね、コミュニティ財団の設立支援なんかが、できていまして、もうすでに、ね、国内35の地域ぐらいでこういうコミュニティ財団が、できているということなんですね。まあ、グローバルな世界ではあのサステナブルファイナンスとかね、いろいろもうね大きな金の流れが、環境の分野では変わりつつあって、まあ、あの CO2 を出す、ものには、まあ、お金は流れないで、CO2 を、まあ、排出を止めるとかね環境にいいものにお金が流れるというような、大きな、変化の中でこういう地域に根ざしたお金の流れということをねまた、重要な、局面に入ってきてるのかなというふうに思って、改めてこういうね、京都地域創造基金京都がね結構発祥の、地域なんですけれども、そういう、ところでまたあの関心を持っていただけたらいいかなというふうに思います。もう一つね、まあ、気候変動ね、京都密着した、ね、地域に根ざした活動をしています京都府の地球温暖化防止活動推進センター、これも、ね、6月の27日に総会と総会の関連セミナーが、開催されます。この、総会は、ね、あの会員でしか、参加できないんですけども関連セミナーは、ね、どなたでも参加できるということで、この話題提供者がね、京都府立大学の、宗田先生、ね、アフターコロナにおける脱炭素地域づくりということでね、今こそ脱炭素の地域のあるべき姿を考えるということでね、6月27日日曜日の3時10分から、Zoom でね、やりますのでこちらの方を、ね、お申し込みいただくと、まあ、新しい、ね、地域のあるべき姿ということが、いい、情報が、あってですね、まあ、あの勉強になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ参加いただけたらいいかなというふうに思います。はい、この、ね、京都府センターはね、おいしい京都が当たりますというか省エネ家電の、ね、買い替えキャンペーンというのとも、やってまして、去年も、ね、冷蔵庫の買い替えキャンペーンやったんですけども今年の夏は、エアコンの買い替えキャンペーンということで、まあ、古いエアコンを、ね、効率のいいエアコンに買い替えていただいて、これあのこう応募するとですね、いろんな美味しいものが当たるというと、これまたあのいい、キャンペーンなんですけれども、そういうことでね、きっかけに、省エネの家電製品に変えていただくっていうようなこともいいのかなというふうに思います。ということで、はい、ゴールドバン環境省をきっかけに、さらなるね、活動の展開もしていきたいですし、京都の中でのいろんな活動があって、団体があって、それらに支えてられて、そして皆さん方にも支えていただきたいなということでお伝えをいたしました。この時間は、気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。